もう一度 MSRE 第75回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。
トポタルの菱田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ
やりますか。
やりますか。
早速
はい、前回の振り返りからいきます。
はい、
前回はカスケード障害という章に入りまして、
はい、
でそこでカスケード障害で陥ってしまう問題について少しずつ話していきました。なんかこういうふうに回避した方がいいよっていうよりも、カスケード障害が起きるためのきっかけってこういうものがあるよっていう話ですね。まずはカフカ、
はい
はい、これはでも前の章でも話した通りなんでかなり分かりやすかったですね、
はい、
それに引き続きリソースの枯渇、これは実際の CPU とかメモリとかのリソースがなくなっちゃうとこういうことが起きたりしますよっていうことで、はい、うん、結構特徴的だったのはその CPU が足りなくなったらそれは結果として高段の処理にも影響があって、それはメモリにも問題が起きちゃうし、うん、その逆もありますよね。メモリがなくなってくるとキャッシュヒット率が下がっちゃって CPU も逼迫しちゃうとか、
うんうんうん、
GC がガーベージコレクションが遅くなると今度 CPU が逼迫しちゃうとか、
はい、
結構このあたりも密接な関係にあると、
はい
はい、あとスレッドとかファイルディスクリプターとか、
うんうん、
なんかそういった細かい単位の、処理においても枯渇の可能性はあると、
はい、
いう話をいっぱいして、最後にリソース間の依存関係ということで、
うんうん、
Java のフロントエンドのガーベージコレクションのパラメンターチューニングがうまくできてないケースをもとに、
はい、
CPU が差ちって RAM が差ちって、うんうん、高段のバックエンドリクエストも増えて、うんうん、全体的にこう負荷が広がってしまうという例が出た。これが278ページの 22.1.2.5 でした、はいはい、今日はこの続き、
あ、はい、
りましたなります。で今日はなんか回避のところに入った直後ぐらいで終わる感じですかね。
はい、うん、そうですね。
なので、まあ、今日から少しずつそのカスケード障害をどういうふうに対処していくかっていうところに入っていくんですが、うん、
はい、
まあ、まず最初は回避の前の話で利用できないサービスについて読んでいきます。
はい、
はい、じゃあ1行目からです。リソースの枯渇はサーバーのクラッシュを招くことがあります。そうですね、
うん、
はい、例えばサーバーはコンテナに割り当てられたラムが多すぎるとクラッシュするかもしれません、うん、2から3のサーバーが過負荷でクラッシュすると残りのサーバーの負荷も増大しそれらもクラッシュするかもしれません、うん、この問題は雪だるま式に膨らみすぐに全てのサーバーがクラッシュループに入ってしまいがちです。この状況から脱出がしばしば困難なのはサーバーがオンラインに戻ると極端に高レートのリクエストがかかり即座に障害を起こしてしまうことです、はいはい、うん、なんかイメージついてきますよね。
そうですね、
はい、なんか例えばということで例があるのでそこも読んでいきます、
はい、
仮にあるサービスが1万クエリーパーセックで健全に動作していたものの、まあ、これはあの1秒間に1万個のクエリが処理できるという話、うん、これが1万1000でクラッシュしたことによりカスケード障害に陥ったとしましょう、
はい、
そうすると負荷を9000に下げても間違いなくクラッシュは止まりません。なぜならサービスは減少したキャパシティで増加した容器を処理しなければなくなるので、このような状況に陥れば通常リクエストを処理できるほど完全なサーバーはごく一部です、
うんうん
うん、なんかこのあたりはイメージつきます。
イメージつきますね。はい。
で、健全なサーバーの比率はシステムがサーバーを起動する速度、うん、バイナリがキャパシティ分をフルに処理できるようになるまでの時間、新たに起動されたタスクが負荷に耐える時間といったさまざまな要素によって決まることになります、うん。この例ではリクエストを処理できる健全なサーバーは 10% だったとすれば、システムを安定的に回復させるにはリクエストのレートをおよそ1000クエリパセックまで落とさなければなりません、
うん、なんかレイムダックを思い出すと思いきやこの後に出てきました
、ね、出てきましたね、はい、まあ、レイムダックの話はサーバーをいかにあの効率よく落としたり、うん、ジョインさせるかとか、
うん、
そう不健全なサーバーをどういうふうに判断するかっていうところで勉強したと思います、はい、あのロードバランシングの章です、
ね、はい、そうです
よね、ここでも出てきます。はい、同様にロードバランシングのレイヤーから見て健全でなくなれば、サーバーが健全でなくなればロードバランシングのキャパシティも減ることになります。サーバーはレイムダック状態になることもあれば、 クラッシュすることなくヘルスチェックに失敗することもあります。この場合はこの場合の影響はクラッシュと極めて似たものになるかもしれません。不健全に見えるサーバーが増えれば、健全なサーバーをごく短期間の間多くのリクエストを受けて不健全になり、リクエストの処理を行うサーバーは減っていくことになります。はい、で最後、エラーを介したサーバーを回避するロードバランシングのポリシーによって問題がさらに悪化することもあります。いくつかのバックエンドが何らかのエラーを返せば、それらはサービスのキャパシティに寄与できなくなります。そうなれば残りのサーバーの負荷が増大することになり、雪だるま式に膨らんできます。はい、と、まあ、ちょっと一通り読んじゃったんですけど、
はい、
まあ、そう、なんだ難しい話ではないですよね。なんかカフカの章の最初に話した内容とほぼ一緒なので、あれを思い出していただくといいと思うんですけど、
はい、
こう1万処理できるところに1万1000ふっかけてしまったときに、1万をさばいてたシステムが全て総落ちになると、
はい、
そうすると0クエリーパーセックになるんですけど、そこに9000ぶん投げたところでこうよし、じゃあもう一回頑張るぞって上がってくる、そのシステムは実は 10% ぐらいしか起きてこないっていうことだったりするので、はい、そこに9000入るんですよ。だからもう本当にタコ殴り状態になってしまって全然ダメだということがやっぱり起きてしまいますので注意してくださいっていう話で、もうこれがほぼカフカの話に似てるかなと思いますね。
そうですね、
はい、でこういうことは、割と起きるという話で、ロードバランシングのアルゴリズムとかポリシーによってもこういったものは引き起こされるという話ですね。
なるほど、はい、
はい、まあ、なんか新しい話はね、次いっちゃいますね。
はい、
はい、というわけで 22.2 回避いきます。
回避、
はいはい、サーバーのカフカの回避、
うん、
なんかね、カフカの話の時もいろんな方法で回避してくれたんですけど、なんか新しく出てくるんですかね、うん、その辺が。
ああ、そうですね、
うん、優先度の話とか、
うんうんうんうん、
割といろいろあったけども、なんか新しい切り口があるのかもしれないですね。はい、読んでいきます。大きく分けて5個ありますね。
はい、
1つずついきましょう。戦略、以下のリストはカフカのを防ぐための戦略で、大まかな優先順位に従って並べてあります、
うんうん、
というわけで上から順に優先度が高いんですかね、うん、はい、1つ目、サーバーのキャパシティの上限のロードテストを行い、カフカ時の障害の状況を調べる、まあ、これが負荷テストっていうやつですね、うんうん、はい、で後段で 22.5 カスケード障害に備えるためのテストという章がありますので、詳細はそこでということだそうです、うん、2番目、品質を落とした結果を返す、まあ、これがあのちょっと今忙しいんでっていうことで、うんうん、なんていうかページが見られないのか、
はい、
ゆっくり返すのか、
はいはい、
ちょっと待ってくださいなのか、うんうん、いろんな方法があるんですけれども、そういったものをやる。これも 22.2 この次の次のところで、
はい、
ロードシェーディングとグレースフルデグラデーションという技術があるので、うん、まあ、そこを見てくださいということです、はい、で3つ目、カフカ時のリクエスト拒否の仕組みをサーバーに用意する、
うんうん、
そう、あのなんか何にも工夫しないと一生懸命処理しようと思って死んじゃうんですよね。
はいはい、
でカフカにならないようになんとかこう安全弁を作るっていう、まあ、ここも先ほど言ったロードシェーディングとグレースフルデグラデーションの話なんで、うんうん、そこで解決できますと、
はい
はい、で4つ目、サーバーをカフカに陥らせるよりはより高レベルのシステムでリクエスト拒否する仕組みを用意する、
うん、
これやっぱりカフカのところと似たような話になりますね、おそらく、うん、はい、レートの制限はサービス全体の健全性を考慮に入れないことが多いため、すでに起こってしまった障害を止めることに役立たない場合があります。レートを単純に制限してしまうと未使用のキャパシティを残してしまいがちです。レートの制限は多くのところで実装できます。はい、というわけで、まあ、リバースプロキシで、
うん、
IP アドレスのような条件に基づいて リクエスト量を制限し、サービス拒否攻撃の試み、まあ、DOS とかですよね、
うんうんうん、
の、対策をすると、あとロードバランシングの場合だとカフカに陥ったリクエストをドロップするなどがいろいろありますと、
はい、
はい、ここのタスクではロードバランシングにランダムな変動、ロードバランシングによるランダムな変動によってサーバーが圧迫されてしまわないようにします。なんかこう まあ、あとあれですね、カフカの時はリクエストを投げるフロントエンド側でリクエストを投げつけないっていうのもありましたよね、
ありましたね、はい、
なんか失敗のレートを決めてっていう、うん、なんかそういったものにもここは入りますね。
なる
ほど、うん、はい、5つ目、キャパシティプランニングの実施、まあ、これができてりゃこんなことにはって話なので、はい、優れたキャパシティプランニングはカスケード障害が発生する可能性を下げてくれます。はい、もう十分のキャパがあれば大丈夫でしょうという、まあ、それはそうなんだがというので今いると思うんですけど、やっぱりここに立ち返るということです
ね、うん、
はい、どのぐらいの負荷でサーバーに障害が発生するかを判断するためにパフォーマンステストとともに行うべきです。例えば全てのクラスターが5000クーリパセックの時点で障害を起こし、負荷がクラスター間で均等に分配され、サービスのピーク時の負荷が1万9000クーリパセックならサービスを N プラス2で動作させるためにはおよそ6つのクラスターが必要になります。はい、まあ、N って言ってるのはその5000を、
うん、
きちんと処理できて、さらに、2つのノードで動作させるという話だと思うんですけども、
うん、
まあ、なんでしょう、キャパシティプランニングをきちんとやろうねというのが5つ目の優先度になりますかね、うん。でキャパシティプランニングはカスケード障害が引き起こされる可能性を下げてくれるんですが、それだけでサービスをカスケード障害から守れるというわけではないと書いてあります、うん、計画された出来事であるかどうかには関わらず、インフラストラクションの大部分が失われるような事態であれば、どれほどキャパシティプランニングを行っていても、うん、カスケード障害には十分に対応できません、
うん、
まあそうですよね、予期せぬことっていうのはやっぱ起きます
よね、うん、そうですね、
はい、とはいえ適切なキャパシティプランニングが必要であることには変わりはありません。
うん、
まあ、なんかいろんな角度で対策ができるんでしょうね、カフカっていうのは。
そういうことですね、うん、なんか一番最後、優先順位の一番最後にキャパシティプランニングというのが出てくるのがちょっとこう面白いじゃないですけど、
うん、
ちょっとこう珍なんだろう、びっくりしたなというのが率直な感想ですかね、
はいはい、
なんかもっとキャパシティプランニングって優先順位自体は高いのかななんていうのをこう個人的には思ってたんですけども、
はい、
まあ、もう起きることが前提で、じゃその状態を知っておこうだったりとか、
うんうん、
まあ、もう品質が落ちた状態でどういうことを返せばいいかとか、
うんうん、
もうシステム自体が止まるということを前提にこうどうやって立ち回るかっていうことの方をよく考えてるんだなというのがここの章の話なのかなっていうのを聞いてて思ったところですかね。
そうですね、なんかキャパシティプランニングをじゃあ Google やってないかっていうと、キャパプラだけで章割かれてました
もん
ね。
いや、そうそうそう、
あのインテントベースの
そうそうそう、
こういうのが欲しいんだよねって言ったらもうリソース全部揃うみたいな
そうそうそう、
ものすごいシステムが
やべえやつが
あるのに、この取り組みです、やっぱりカフカに対する飽くなき探求心といったところですよね。これ本当にすごい、
うん、アーキナ探求心もしくはやはり起きるんでしょうね、あの規模でも、うん、ここになんかやっぱり大きい障害は起きてて、
うん、
その中でこう対処をしていくことがやはり前提になってるんでしょうね。
そうですね、なんかそんな気がしますね、
うん、ありがとうございます。
うんうんうん、で、じゃあ今のが回避の方向性の話です、
はいはい、
なので今言った負荷テストやりましょうとか、
うん、
ちょっとデグレッタ結果を返しましょうであるとか、うん、あとカフカになってゼロリクエストにならないように、
はい、
カフカにならないようにちょっとサーバー側でブロッカーを準備しましょうとか、うん、あとはその手前でもうブロックしちゃいましょうとか、
うん、
なんかいろんなのを組み合わせて回避をしろというのが今回の章の主張なんですけど、その細かいケースについてこの後読んでいきます、
はい
はい、今日はここで終わりですね、
はい
はい、22.2.1 Q の管理、これがあの雑談の時に言ってたリクエスト Q の話
です。そう
ですね、はいはい、リクエストをスレッド単位で処理するサーバーの多くはスレッドプールの前に Q を置いてリクエストを処理します。 Q ってなんかこう一般的な用語ではないですよね。なんか僕、うん、大学の時にスタックと Q を学ぶ授業があったぐらいだったんで、はい、授業で出るってことは多分一般的じゃないですよね。Q、 記憶が曖昧なんで、
うん、
改めてなんですけど、
いや一般的ではないと思います。
ですよね、
うん、
でもなんか Q って聞いて知ってる人も、いやちょっと待って、観測範囲がちょっと偏りすぎてるかもしれないです。
いや IT 業界いたらなんか知ってそう、知ってる方が多いと
思う、多いかなみたいな感じですかね。はい、はい、Q っていうのは入れ物で、でそれに、リクエストがまず入った状態で、はい、スレッドプールの前に Q というものがあって、そこから、スレッドに一つ一つリクエストを処理させるっていう感じですよね、うんうん、はい、到着したリクエストは Q に置かれ、スレッドがリクエストから間違えたスレッドがリクエストを Q から取り出して実際の処理を行います。通常 Q がいっぱいになればサーバーは新しいリクエストを拒否します、
うん、
はい、まあ、ここは大丈夫ですか、ね、例えばだから
もう
Q がいっぱいになるってことなんで Q のサイズも決まってるんですよ、うん、まあ、簡単な例で言うと、例えば Q のサイズが10個だとして、
はい、
でスレッドが2個ぐらいだとしましょう、うん、そうすると処理する、スレッドが処理できるのは2つのリクエスト、
うん、
同時にできるのが2つのリクエストだとして、そうすると2個入った状態で残り10個ぐらい、
うん、
だからサーバーに12個同時にバッと来てもなんとか耐えるんですよね、
うん、
でその残りの10個のリクエストはちょっと待ってる状況、あれなんかちょっと遅いなぐらいの時と同じ状況、はいはいはい、なんですけれども、13個目が来た時って Q がいっぱいなんでドロップされちゃうんですよね、はい、
うんうん、
なので接続できませんでしたって言って、はい、ユーザーにはフィードバックが返るみたいな感じなんですけど、
うん、
まあ、その辺もこの辺りの Q のサイズっていうのが重要になってきたりします、
うんうん、はい、
で今 Q の話をしていて、この Q の話、Q の仕組みについて話しているので、ここの工夫がこの後書かれてますね、
はい、
はい、タスクに対するリクエストのレートとレイテンシが一定であればリクエストをキューイングする理由はなく、使用中になるスレッド数は一定になります。理想的な状況下ではリクエストがキューイングされるのは受信されるリクエストの一定レートがサーバーによるリクエスト処理のレートを超えた場合であり、
うん、
そうなればスレッドプールとキューはどちらも飽和状態になります、
うん、
いやそうなんですよね、この、
うんうん、
当初想定しているのは急にどれぐらい溜まってるかじゃなくて、同時にどのぐらい処理できるかを想定してるはずで、はい、うんうん、その範囲においては基本的にはそのキャパシティ内のリクエストしか来ないから Q は空のはずなんですよ、
うん、
でも何らかの問題でそのスレッドが詰まった時に一時的に置いとくよっていう、
はい、
バックログ Q とか言ったりもするんですけど、うん、なんかそういったのは、まあ、そんなに想定するようなものではないので、
はい、
なんかそれが続いちゃうとやっぱり飽和状態にはなるという話をしていますね、うんうん、はい、でキューイングされたリクエストはメモリを消費しレイテンシを増大させます。そうですね、
うん、
例えばキューのサイズがスレッド数の10倍でありスレッドがリクエストを処理するのにかかる時間は100ミリ秒だとしましょう。Q がいっぱいになればリクエストの処理は 1.1 秒かかることになり、その大部分は Q 内に締められることになります。そうですね、で時間の経過とともにトラフィックが非常に安定するシステムであれば、通常はスレッドプールのサイズに対して Q の長さは短めにする方がいいでしょう。例えば 50% とか、
はい、
はい、そうすれば耐えられないレートでリクエストが来るようになった場合、サーバーは早い段階でリクエストを拒否するようになります。例えば Gmail はしばしば Q を持たないサーバーを使い、スレッドがいっぱいになったときは Q ではなく他のサーバーのタスクへフェイルオーバーをします、はい、その対極にあるのがバーストしがちな負荷を持つシステムの場合ですと、
うん、
でトラフィックのパターンは激しく変動するので、使用中のスレッド数、各リクエストの処理時間、バーストのサイズと頻度に基づくサイズの Q のを使う方がうまくいくでしょう。ちょっと難しいかもしれないですねここね。
うん、
はい、この2つの対比的な例をもう少し分かりやすく説明するんですけど、
はい、お願いします。
1つ目で言っているのは安定的なシステム、トラフィックが安定してるシステム、うん、なので4号線を60キロずっと走ってる感じです、
はいはいはい、
なんで道路にしたんだって
話なんですけど、はい、いいですよ、
そういうシステムの場合もう永久的に同じスピードで同じぐらいの処理のリクエストが来るんですよ、
はい、
これが Gmail の例らしいんですけど、うん、確かにメールの受信とかってそんな過負荷にもならないし、
うん、
定期的なポーリングによって行われてると思うので、
はい、
割と安定的に予測ができるんでしょうね、
うん、
なんかこうスキャンダルが出たとか、
うん、
今これが一番売れてるとかになって、
うん、
メールのシステムがものすごく火を吹くみたいなのって、まあ、Google の規模とかから言ったらそんなでもないですよね。
そういうことですよね、
うん、メールの処理っていうのは割と安定的に行われると、うんっていう場合だと、そのリクエストがそのぐらい安定してくるリクエストが詰まったってことは、はい、もう将来的に詰まるの確定なんですよね、
うんうんうんうん、なるほどね。
そうすると、バックログ queue、queueの中でリクエストを保ってる意味っていうのは、はい、そのちょっと時間が経ったら確実に来る C の延命期間にしかならないわけです。
はいはい
はい、そうするとそれは何でしょう、障害が起きる可能性、障害が起きるタイミングが遅くなってるだけで、
うん、
問題の対処が遅れるとも捉えることができるんですよね。
ああなるほどね、
うん、
はい、
うんうん、システムの異常をより察知するためにあえて Q を持たないっていう戦略を出してるのがこの前半パ
ターン。はあなるほどね。
です。で後半何言ってるかっていうと、バーストしがちなシステム、
うん、
これがトラフィックがあんまり安定しないものと言っているんですけれども、うん、例えば何でしょうね、こうシステムでこう CSV アップロードっていうのがあんまりバーストするし、なんていうかシステムの例としていいのか分かんないですけど、大量のデータを投入するようなシステム、バッチ的にシステムあるじゃないですか、
うんうんうん、
吉田さんもなんかこうバックオフィス業務とかで名簿とか入れたりとか、
はいはいはい、
なんか取り込むデータをたくさん入れたりするときあるじゃないですか、はいはい、ああいうシステムって1分に100回必ずこのデータが送られてくるとかじゃないんですよね。
うん、
急になんか大口顧客がどでかいのぶん投げてきたりするとかなんですよ。
ありますね、はい、
その場合って、急に貯める価値っていうのがかなりあって、
はい、
リクエストがたくさん来てしまう時もあれば全く来てない時もあるんですよね、うんうん、だからその CPU の、利用時間みたいなことで考えると、はい、すごく偏りがある、
はいはい、
この場合だとある程度そのスレッドの許容数をバーストしてもキューイングする価値があるということで、うん、ここではキューを使うとうまくいくでしょうというのが書いてあります。なるほどね、はい、でもやっぱりこの辺も、いやでもそれにしてもキューイングしすぎたらやっぱりバーストしすぎて、うん、処理ができなくなっちゃうパターンもあるので、
うん、
使用中のスレッド数、
うん、
各リクエストの処理時間、バーストのサイズと頻度に基づくサイズのキューということで、
うんうん、
まあ、いくつかの指標によって、
はい、
キューを管理した方がいいでしょうということを言っています。
あ、なるほどね、
なるほど味があります、
ね、なるほど味がありますね、
うん、
確かにこう後者の話だと、
うん、
そうですね、バッチ処理とかもイメージつきやすいでしょうし、
うんうん
うん、あと9 そうですね、いっぺんに処理されるだと、まあ3月末の決算時期とかになると会計システムなんかは大変なんじゃないですか。そうなんですよね、まとまって情報がバーンって入れられることも多いでしょうから、
うんうん
うん、そういうシステムだったりとか人事周り系なんかは、
はい、
半年にいっぺん人の移動があって人の情報をバーンって入れるとかっていうのはあったりはすると思うんで、そういう時の処理ですよね。
そうなんです、そうなんです。でまあちょっとここから発展系でいくと、
はい、
Google のシステムってなんかオブジェクトストレージだったりストレージサービスとかもたくさん
あるじゃないですか、
はい、ありますね。でちょうど僕が大学の時研究したのって IO スケジューラーなんで、そこにはやっぱり Q もあって、
はい、
ああいう低レイヤーの、システムでどういう仕組みが行われてるかっていうと、まあやっぱり Q はあるんですよ、
はい、
じゃあ今回僕がその得意とした IO の Q、 IO システムの Q だとしましょう、
はい、
そういうものの Q って、そのリクエストがきちんと処理できるように単に Q を持つっていうところからさらに発展していて、
はい、
なんかまとめて処理できるものを処理する前にマージしちゃわないとかっていう戦略が始まるんですよ、
ね、ああなるほどね、
うん、例えばハードディスクとかって円盤じゃないですか、
はい、
でその円盤の中で、書き込むっていう時に円盤の端っこと端っこ書くのって結構大変なんですよ、
うん、
それをなんか行ったり来たり行ったり来たりやってるとヘッドの移動が非常に多くなって、うん、IO はめちゃめちゃ遅いんですけれども、
はい、
近しいデータは1回で書き込むとものすごく効率が良かったりするんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
うん、 だからちょっとバッファリングすることで書き込みのスループットが上がるっていう話もあって、
あ、
急の処理の仕方に急のアルゴリズム、それをスケジューラーって言ったりするんですけど、
はい、
そういうものを効率化することで逆にパフォーマンスが上がるっていうパターンもあったりして、多分 Google ではその辺も下のストレージ層のサービスではよくやってるんだと思うんですよね。
なるほどね。
リクエストのマージとか、
はい、
やっぱり書き込んだりそのコンピューティングリソース、コンピューティングリソースじゃないか、IO デバイスとかに書き込むとか、
はい、
実データとして何かこう、うん、電子を発生させるような、うん、あの処理が一番コスト高いんで、
はい、
その手前で処理を、ま、あの効率よくしようみたいな戦略も急があることでいろいろ考えられたりするんですよね。
なるほど。
まあ、ちょっとそれこの本に書いてないんですけど、
はい、
あの結構副産物としてそういったメリットもキューイングにはあります。
あ、
なのでやっぱりバッチ的に処理できるものは貯めることによるメリットはやっぱり他にもたくさんあるっていう感じですね、はい、
なるほどね、ありがとうございます、
はい、というわけで今日は 22.1 まで読みましたので、
はい、
次回はロードシェーディングとグレースフルデグラデーションの話に入っていければと思います、う
ん、はい、はい、
じゃあ今日はこれで、
はい、
以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。